最近健康に関する興味が非常に高くてですね、無農薬野菜であるとか、それからいろんな添加物に対する興味なんかも深くなってますし、まあパン屋さんが非常にびっくりしてますけども、まあ、パンの中のグルテンなのか、それともパンというのがどうなのかっていうのがあるんですが、そういう話がいろいろ出てますよね。一方では米の消費量がすごく低いということで、まあ、これも米の方を応援している人についてはいろいろ問題にしているわけですが、もともと考えてみますとね、人間の体っていうのは1万年ぐらいかかるんですね。これは当然で、そんな一長一短にできるわけじゃないわけです。っていうのは、例えば世界にはですね、お米と魚がペアになった地域と、それから麦と肉がペアになった世界があるんですね。これはもう当然皆さんもご存知の通りなんですが、なぜそうなったか。もちろん一番最初はおそらく肉についてはですね、お塩がないところが肉から塩を取ったと言われてるわけですね。そうするとやっぱり肉にパンが合うんですね。それで肉とパンという文化になる。それから魚はもちろん海沿いで、特に日本の近海のように、これはまあ黄砂の関係があって非常に黄砂が効くんですけども、いずれにしても魚がよく取れると、そうすると魚とか貝とかですね、塩はもちろんそれと一緒に取れるということになると、お米を育てるということになるということに、まあ、一応なってます。まあ、いろいろ説はありますが、それからそれを食べ始めるとですね、いろんな点が変わってくるわけですね。もちろんカルシウムの量とか、それから塩の量とかですね、いろいろ様々になりますので、それに応じて体の大きさとか筋肉の構造だとか、骨は何から作るかって、まあこれは骨はカルシウムから作るんですが、これもまあご存知の方もおられますけれども、骨っていうのは大人になったらいらない、カルシウムいらないとか思ってる人いるんですが、全然そうじゃなくて、まあ一日に相当な量がですね、血液中に溶けて、体外に出てしまうんですね。まあ、人間の体っていうのはどうしても劣化していくので、抗体が必要なんですね。骨の交番っていうんですけど、まあ、そういうのが行われるわけです。その量だとかですね、まあ、もちろん髪の毛の色から、まあ、皮膚の色なんかはまあ太陽の光で、がんの発生率、皮膚がんの発生率を一定にすると言われてるわけですね。まあ、いずれにしても背の高さから筋肉の量からそういうのが全部違うわけです。ですから1万年間かけて自分の体っていうのはその土地に合ってるようにできてるので、やはり日本人は米と味噌と、それから野菜少し煮た野菜ですね、主に煮た野菜、それに魚というような組み合わせになるんですね。それに応じて例えば漬物を食べたりというふうになるわけですね。私フランスに長かったんですけど、フランス長いとですね、なんか不思議なことに日本人でありながら少しずつチーズをですね、ピクルス代わりに食べるっていうか、要するにチーズを食後にですね食べると口の中さっぱりするんですよ。ちょうど漬物を食べると同じなんですね。最初の頃はチーズを食後に食べるというのは抵抗あったんですけども、それは慣れてきまして、だから結局自分の体の作りとそれから習慣がまあ1年か2年続くとそういうふうになるんでしょうね。ですからその調和を取りながら食べるっていうのが食だというふうに思うんですね。まあ、食はまあそういうふうにして、ですからまあ基本的には私昔から言ってるんですけど、日本食は8割ぐらいかなと、あと2割ぐらいが日本食じゃないものを取るとまあいうのが適当じゃないか。まあ、果物なんかも梨とリンゴとか、みかんとかいうのを基本にして、それに珍しいからというんで、まあたまにはですね違うものを外国からの果物を食べてもいいという、そういう感じじゃないかなと思うんですね。これは体のことを考えますと、割合とその個性とか民族性というのは考えやすいんですけども、精神的なものですとまたこれが忘れちゃうんですね。で、精神的なものでこう難しいのはですね、やっぱり珍しいものに憧れるっていうのがあるんですね。ですからどうしてももちろんこれは男性よりか女性の方がまあそういう憧れっていうのは強いんですね。ですから女性の方はどうしてもヨーロッパかぶれになるわけですね。ですからまあどうしてもヨーロッパの生活がいい、したがってこの食と精神的なものっていうと、何かヨーロッパの洋館的なところに住んで朝はトーストとかなんか食べると、昼はなんかどっかのカフェに行ってコーヒーと 何かを飲むというですね、そういうふうな生活になるのはなりがちなのはまあ女性なんですね。ところが心理的なものもやっぱり大きいんですよ。心理的なもので最近の研究で一番大切なのはですね、周りの景色っていうかな、デザインっていうか、家の中だったら家の作り、それから外に出たら街並みとか景色、これがですね精神的に非常に影響する。精神的に影響するというのはですね、気分が良くなるとかそういうのもそうなんですけど、自分の意思ですね。自分が今日何を食べようとか、自分が今日何をしようとか、どうもあの人とはうまくいかないからいつもぶつかってしまうとか、そういうふうな自分の意思ですね、今日これをやりたいとか歌を歌いたいとか、そういうのはですね、実は自分の意思として決まってんじゃなくて、体の中にある、意識の小人っていうこともあるんですけども、そういうのが先に動いて、自分の意思が体でできて、できた後それが自分の意思のように思うっていう順序がそうだっていうのがですね、これはフォーダンスとかミラーニューロンとかですね、ミームっていうのがあってですね、昔からこれはあって、ミームっていうのは文化的遺伝子と言いましてですね、これもいろいろな説があるんですが、大体そこの国に住んでる人たちっていうのは、その国の歴史とか風土に大体300年ぐらいはよると言われてるわけですね。そうすると300年よるっていうと、どのくらいかっていうとね、300年っていうのは徳川の中間ぐらいですね、元禄時代からちょっとこっちということになるとですね、我々はやはり江戸時代の記憶というか、そういうものが頭の中にあって、それでよく言われるんですけど、畳がいいとかですね、縁側がいいとかですね、それから何か日本的なものを見た時にいいなと思うと、これがやっぱりこのミームと言われるものだという説もあるんですね。これは今のところほとんどの場合がまた学問的にもはっきりしておりません。というのは手段がはっきりしないんですね。そういうものを集めて整理したりするしかないわけですね。ところが最近意識というものをはっきりといろいろ脳の研究だとか、それから外から入ってくる情報の解析ですね、そういったものが進んできまして、我々はどこの時点で意思を決めているか、これ非常に簡単なものは、喉が渇いて水を飲みたいというのはですね、体の各細胞が水分不足になるので、それが喉の方に行くんですかね、喉が渇いているという情報になり、それを頭の方で感知してジュースを飲みに行くということになるわけですが、実はジュースを飲みに行くというのは自分の意識じゃなくて、自分の体の細胞が徐々に、20分前とか30分前から少し水が足りないよって言ってやつが、自分の意思のように思う、これが一番いい例ですかね。ですから他のことも全部そうだっていうわけです。自分は電車に乗りたい、彼女に会いに行きたい、全部ですね、これは意識の小人がですね、体で、やってる。それは体の調子である。例えば何を食べたとか、神田に行って歩いたとかですね、それから山を見たとか、そういうこと、それから家でどういうことをしたとかですね、家の掃除が行き届いてるとか、そういうことによってですね、自分の意思が作られる、意思の基礎が作られる。それに基づいて表面的にはそうじゃなくて、私がこうしたい、この赤い今日服を着ていきたい、もしくは今日はこの靴を履きたいというふうになるということは、どういうことかって言ったら、我々はまだチャンスがあるということですね。今これをお聞きになっている方で、人間関係がうまくいかないとか、人生がうまくいかないとかですね、それからどうも思うようにならないだとか言ってる人はですね、実は自分の身の回りを見回してですね、ところがね、僕がこれを言うのがちょっとこうなんか奥歯に物が挟まるのがですね、普遍的な原則とかあれがないんですよ。あることはある。私が時々言うように、例えば家の中が非常にこう乱れてると風邪をひきやすいとかですね、それから昼間の服をベッドルームにかけて寝ると心理的に不安定になるとか、そういうふうなものでですね、一部いろんな方の研究である程度明らかになっているものはあるんで、それはそれでアドバイスできるんですけども、基本的にはまだですね、周囲を積極的に変えてみて、自分で変えてみたい。例えば生活のパターンを変えてみて、田舎の方によく行くだとか、それから今まで洋風な生活をしたやつを和風の生活に変えてみるとかですね、 それからいつも聞いているいろんなものを変えて、ネットで変えてですね、違うものを聞いてみるとかいうことによってですね、その変化によって自分の意思に、意思とか感情とか人間関係とか幸福度とかにどういう影響があるかということを見て、そしてああそうか、こっちの方がいいんだなと思うというトライアンドエラーしか今のところないもんですから。だけども研究は非常に面白いですね。なるほどと思うことがあります。ほんの基礎的なもんですよ。こういうことが自分で決定した 0.5 秒前に体のどこが決定してるなんていう研究なんですが、そういう研究を見ますとね、将来こうなるのかなというふうに思います。